こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、早川聖良さん、お疲れ様でした。2020年7月1日水曜日、この時間は私テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。なんかさっきツイートとかに2時半過ぎぐらいに目黒とかいろんなところでどでかい豪雨がしたっていうツイートが出てて、それがもう結構神奈川とか大田区とかまで豪雨とかもう空からしたって言ってて、でまだ原因わかんないんだけど、なんか目撃証言によるともしかしたらどでかい流れ星が落ちたんじゃない、火球って言われるのみたいなニュースも、ニュースっていうかまあツイートしか出てないからわかんないんだけど、それだったら見てみたいけど、まあ事故とかじゃなきゃいいなというふうに思いながら、そんなこともあるんだなっていうのが今ツイート上で出てるっていう、それさっきの、まあさっき見たものなんですけど。そして7月1日、今日から下半期ですよ。上半期の佐久間を振り返ってみたんですけど、先ほど。ラジオ的に言うと日本放送で夜の帯番組を担当。もうドリームエンターテインメントを担当したんだけど、これさ、もう昔の出来事だなって思っちゃうよね。2月の出来事って。で、それ1週間やって、あとまあまあこの番組が改編を乗り越えて4月に来れたっていうのという珍事がありつつ、これ本当にでも2月の出来事ってもう1年以上前の出来事みたいに思うね。やっぱりこの2、3ヶ月ぐらいの出来事の強烈さで、なんか天地がぐるっと回った感じがするよ、ほんと。下半期どうしようかなと思ってんのが、まだ青春高校のドラマ放送してないからね。本当はもう終わってる予定だからね。4月スタートでもう終わってて、7月からドラマ終わったなーっていう感じだったはずなのよ。まだ俺脚本直してるからね。だって違ってきちゃってんだもん。放送いつなのか分かんないんだもん。10月なのか1月なのかも。なぜかというと、4月クールのドラマもまだ放送し終わってないのよ。中断してるし。で、それも再開してないから、ドラマがいつ始まっていつ終わるのか分かんない。だって、要はさ、星野源さんのドラマとかもさ、4月スタートだったのが今週スタートだったわけでしょ?っていう状態になってから、まだ俺の青春ここのドラマもいつ放送するか分かんないわけ。だから、夏服なのか冬服なのかも分からない。どうすればいいのこれ。わかんないね、ほんと。一回冬服で、4月だから、冬服で撮ってんのよ。で、夏だったら嫌だなと思いつつ、このまま冬になっていくのか、そしたら、1話と2話とかの間で、一切年取った10代が出てくる可能性もね、まだ撮ってないのもあるし、これどうすんだろうなっていうのがあるな。だからさ、今思い返してみると、俺2月に、マジ歌のライブやってんのよ、埼玉スーパーアリーナで。その時は、コロナが出てきたかなぐらいの時期でまだやれたんだけど、1万7000人ライブでできたのって夢のようだよ、本当に。遠い昔の出来事。うん、で、プライベートでは、プライベートではね、これね、国内旅行に行けんのか行けないのかがもうわかんなくて、で、奥さんが、でもこの時期にコロナとかで行けないと、結構大きなことよって言うから、なんでって言ったら、いや、あなたちょっと甘く見てると。中学生の娘は、この一年を逃したら、もう、家族旅行なんて行かないよって言われて、ああ、そうだと思って、よく考えたらさ、俺も、親父とかお袋と旅行行ったのって、中3が最後なのよ。高校になったら行かねえから、で、そのまま、俺はまあ親父早く亡くしてるから行けてないのもあるけど、そう考えると、うち娘中2なんだけど、まだ行ってくれるわけよ。で、今年コロナで行けない。そして来年ももし行けなかったら、もう終わり。中1の最後の旅行がもう家族旅行。娘と一緒に行けるさ。こっからさ、だいたい行かないでしょ ?10 代は。ダサいと思うでしょ親と旅行が。親との旅行ダサいと思う時期に入るでしょ。それでその後、20代ぐらいになって、まあ金出してくれんなら一家時期になって、さらに俯瞰で見て、親孝行で行ってくれる時期に変わるでしょ。それまで遠いよ。だから今、この一年一年の家族旅行ができない時期ってのはすごいでかいのよ、これ。だって沖縄にさ、ハレクラニとかできたじゃん、ハワイのホテルの。あそことかも行ってみたいなって、ちょうど家族で話してたんだけど、もう行けないからね、行けてないからねっていうのもあるね。で、ディズニーランドも再開したんだよね。7月に入ってから。で、ディズニーランドってさ、家族で行くんだけど、それも思い返してみたら、 よく考えたら小学校の頃に、娘とは言ってたわけ。で、これ子育てしてる人だけあるあるかな。ディズニーはだいたい小学校低学年から中学年ぐらいまでは子供は行ってくれる。で、東京に住んでると、だいたい高学年ぐらいになってくると、父親いらなくなるのよ。邪魔だから。友達数人と、誰か一人の親がさえいれば行ける時期になって、で、今中学でしょ？友達だけで行けるわけ。でもそうなるとよ。もうディズニーについてくのは諦めて、USJ の力を借りるかな。USJ はやっぱり東海道新幹線乗らなきゃいけないから、まだ、父親が、それはお父さん行かないとダメだろって。言ってられるから。だからね、それがまたさ、コロナのせいでさ、USJ にも行けないじゃん。だから、この一年一年をさ、コロナが憎いよ。そう。関西だと逆か。関西だったら USJ は子供だけで行けるじゃん。で、ディズニーは親がついていかなきゃいけないじゃん。だから、それが東京と、大阪は多分逆になると思うのね。だから、俺は、早くコロナがある程度就職して、娘が、まだ、俺と一緒に USJ 行ってくれる時期に、思い出を積み重ねたい。あと1、2年経ったら終わり。浅草の花屋敷とかはね、子供と行ったこと全くないな。ロケでしか行ったことない。基本的にはロケをやらせてくれる場所っていうイメージがあって、あとは遊園地で言うと、とにかくロケをやらせてくれるっていうの意味で優しいのは、もう転園されちゃうのが残念だけど、豊島園と、あと、もうとにかくどんなロケでも OK なのが読売ランドね。でもそんな何もかも許してくれる読売ランドで、ほぼ土下座に近い謝罪をしたことで有名なのが僕です。これは、たまに話してるんだけど、読売ランドって、有吉の壁の最初のロケも多分読売ランドでやらせてくれるぐらい、何でもやらせてくれるんだよ、バラエティーの。なんだけど、キングちゃんという千鳥とやったロケの番組の時に、普通に収録の時に、ボケで、スプリンクラーの下でタバコを吸うっていう、大悟がね。そのボケがあった瞬間に、担当者の人に、はい、ロケ中止って言われて。中止中止って言われて。ダメですって言って、あ、違うんです。ボケなんですけど、ボケでもダメです。そりゃそうなんだ。そりゃそうなんだ。しかも大悟くんも気づいてなかった、単純に。それぐらいの軽いボケだったんだけど、めちゃくちゃ怒られて、ロケが1時間ぐらい止まって、ちゃんと謝罪したっていう。大人の謝罪をしたっていうので同じ意味。だからあれだな、もうほんと、豊島園が閉まるのがもう本当に寂しいなっていうふうに思うけど、だから閉まる前までにもう一回ぐらいロケやりたいなっていうふうに思ってますね。それでは今週も始めていきましょう。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間宣行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。今日は東京都知事選挙政見放送のため、日本放送では3時55分までの放送となります。そしてその直後3分後ぐらいかな、西日本放送と南海放送とお別れになります。残念だったな。一緒に、なんかね、別れられればいいんだよね。3分後に。あと、そう。エンタメニュースってわけじゃないんだけど、この番組が最近ほら、J リーグ付いてるじゃない。それかわかんないけどさ、J リーグ再開したのかな？それで、キングカズのラインスタンプ出たの知ってる？みんな。キングカズのラインスタンプが出て、J リーグと友達になれるともらえる無料のスタンプなんだけど、別になんでキングカズだ、なんでキングカズだのって言うんだけど、無料でもらえるのよね。カズダンスの決めポーズもあって、すごくいいです。これね、友達との間で使っても、特におじさんは喜ぶ、すごいバブル感漂うスタンプなんで、それがね、使い勝手がいいんでね、これね、無料で使えるんでね、皆さん J リーグと友達になって、J リーグと友達になってスタンプ手に入れてください。ということで、メール募集しましょう。今日はですね、遊園地の話を送ってもらいましょう。遊園地の思い出、行ってみたい遊園地などなどということで、受付メールアドレスは、sakuma@allnightnippon.com です。テーマ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしております。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。ではここで一曲、クリーピーナッツ菅田将暉、サントラ。日本放送ポ テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来てます。ラジオネームたたたのた。ドラマが放送開始にならないと主題歌もお披露目されないってことですよね。歌詞は季節に合ってるんですか？あ。これで主題歌も確かに秋元さん書いてたんだよ、もうすでに。まだ撮ったりしてないけどね。もう今はちゃんと覚えてないけど、ドラマに密接に繋がってたような気がするから大丈夫なような気がするけど、桜って入ってた気もしないでもないっていう。そうだな、どっちだったっけな。あと、これ、福田は、放送されない限り、脚本のギャラが払われないから。いつまで経っても払われてないっていう。いや、そうなんですよ。これ、こういうことが多分ね、多分続発してるんですよ、いろんなところで。これは、そうだな。そうそう。だから、MV 撮ったって言ってる好きですってやつはドラマの主題歌じゃないので、あれは、普通にシングルとして7月のお尻に、リリースされるんで。あ、その話で、一瞬だけその話していい？もう明日から聞いたんだけど、もう言っちゃうんだけど、なんか、そのリリースを、記念して、なんか、LINE ライブの、なんか、生徒38人いるんだけど、青春高校って、38時間、1時間ずつ担当するリレー LINE ライブみたいのをやろうみたいな話になったんだって、レコード会社と。でもいいじゃないですか、つったら、三宅、うちのね、イケメンディレクターの三宅ね、青春クソ野郎三宅から連絡が来て、佐久間さん38、38時間って、中途半端じゃないですかみたいな。48時間で2日間っすよ。2日間やりましょうよ、みたいな。って言われて、もう分かった分かったっつって。でも生徒38人しかいないんだけど、残り10時間すんだよ、つって。それはなんか俺たちで繋ぎましょうよ、とっつってんの。金曜からさ、2日間さ、やる中で生徒が1時間ずつ繋ぐさ、空いたとこのどっかをさ、急におじさんが LINE ライブやるってわけわかんなくない見たい。その、10人以上おじさんが繋がなきゃいけない、どっかで。どうせしかもさ、10代ができない場所だから、夜中でしょ？それ急にさ、10代のアイドルがさ、アイドルっていうかアイドル部の子とかがさ、なんとかさ、ありがとうございます、なんとかありがとうございます、ここまでは誰々したって言ったと、急にさ、どうも佐久間ともゆきですってさ、誰々さん、ニュースありがとうございます、みたいな、ありがとうございます、みたいな。1、2時間ならわかんのよ。1、2時間足りないからおじさんが伸ばそうはわかんの。三宅10時間伸ばそうとしてる、あいつ。だからもう何でも伸ばすからさ、あいつ。これはもう本当に、ラジオを通した普通に後輩へのクレーム。しかもさ、金曜からやるっていうのよ。金曜から日曜までの2日間やるっていうのよ。そこの週末のおじさんなんて辛いぜ。4分の1おじさんだぜ。おじさんかどうか分かんないけどね。まあもちろんおばさんのスタッフもいるけど。いや、マジで、まだどの時間急に回ってくるのか知らされてないのよ。やだよ。それはね、もう三宅がね、決定にしちゃってんの。押し切ったの。38時間じゃなくて18時。定例会議中も、定例会議中多分生徒がやるか、もしくは定例会議中も、夕方の5時、土曜の夕方の5時、青春高校の定例会議の福田とかみんなでやってんのね。そこが LINE ライブになる可能性ある。急に。嫌なんだよ。おじさんたちのさ、定例会議急に LINE ラブできてさ、急にみんなでさ、誰々さんニュースありがとうございます。なんとかさんポイントありがとうございます。みたいな。LINE ラブってそういうやつでしょ？コメント読み上げるでしょ？それは辛いよ。いや、だから三宅が10時間やればいいんだよ。メール来てます。ラジオネームおはぎのはがし。このラジオの上半期情報としては、放送中にミキサーの卓が壊れたのが思い出です。あった！あれ大事件だよね。喋ってる途中にピーッと音が鳴り始めて、で、Q ボタンも打てなくなって、で、マスターから直で操り始めたんだよね、ここね。で、その間、一回、その、ブースの方のスタッフが全員誰もいなくなるっていう。俺が誰に向かって喋っているんだという状態。こう、あ、そうだ、それで椎名林檎の曲が2回流れ始めたんだよね。あったなあ。あれさ、俺はそういうことちょくちょくあるのかなって勝手に思っちゃったのよ。もう俺は1年目で起きた事件だから。でも、なんか何十年に1回の事件だったらしいじゃん。それが俺で起きたんでしょ。なんで俺で起きんのよ。そうだわ。あったあった。そんな出来事あったなあ。続きましてメール来てます。大田区ラジオネームカリパク、傘カリパク。佐久間さん、大田区に住んでいるのですが、いつも通りバイクの爆音はしますが、そんな音は聞こえませんでした。まさか 暴走族が一斉に動き出したんじゃないですか。ちょっと待ってくれよ。もう今ツイート見たらもう爆発音っていうのすごいよ。っていうか大田区って何、族の爆音がこんなにすんの。そんな土地なの、いまだに。そうなんだ、へえ。今週っていうか先週から今週にかけてつらつらねちょっとした事件が起きてて、まあ一個は今週の日曜日にねテレ東無観客フェスっていうのが、まあ先週土曜からやってるんですけど、テレビ東京が池袋に劇場を作ったけど、このコロナで全くこけら落としができなくなって、急に僕がいる部署にちょっと1週間ぶっ続けでイベントやってもらえませんかっていう発注が3週間前に来るっていう。でそれの7月5日を担当してくれって言われて、で他の曜日はね番組だったりするのよ、都市伝説とか今日やったの勇者あーとかね、で他の曜日も演劇をやりますとか、性教育についてやってくださいとか発注が来てやってんのよみんな。俺だけ佐久間信之企画って書いてあって、自由って書いてあって、自由って言われても何の用意もしてんの3週間前に。でもどうすりゃいいんだと思って、とりあえずどんな企画でもできるであろうアンガールズ田中だけ抑えたのね。田中に3の説明もせずに、田中ちょっと空いてるって聞いて、空いてますって言われて、で田中合わせの時間で田中が来れる時間からイベント開始してるから、前の仕事、田中の前の仕事が7時ぐらいに終わるから夜8時からイベントしてるのね。でどうしようかなと思って、で作家の大井くんっていうのとどうしますって言ったら、もう3週間しかなんか間に合わなくないって話になった時に、佐久間さん没企画って何かありますって言って、あ結構ある、いろんなゴトタンとかで見えないからやろうとか30分持たないからやろうって企画あるよっつって、それいくつありますってバーって出してみたら、それなんか面白いじゃないですかみたいな、これやりましょうよ、見えない企画をやるってよくないですかって言って、あそれ面白そうね、やろうねって言った時に、見えない企画をやるときに見えない演者じゃさ絶対見えないじゃん。だからもうその、うん、見えない企画を般若かなどでやったらダメじゃん。だから見えない企画をやるんだったら田中くんぐらいの、まあその何でもできちゃう人が見えない企画に挑戦するのが面白いなって思って、じゃあ誰がいいかなと思って、その作家の大井くんと、じゃあ夢みたいに言ってみようかっつって、誰今とりあえず企画成立屋さんって誰みたいな、それはキリン川島さんでしょつって、それはキリン川島さんだけどな、あと2週間しかねえからなっていう。であとハライチの岩井くんも面白いじゃないですか、今何やってもっつって、うん、でもあと2週間しかねえからなって書き出したんだよ。で電話かけたの、そしてたまたま全員空いてて。でハライチの岩井くんと、キリン川島さんと、アンガールズの田中が揃ったのね。で今俺が思ってんのは、見えない企画やるのもったいなくねっていう。あと普通にトークでよくないっていう、2時間トークでよくないっていう状態になってて、今だから今見えない企画をやるかいっつって日曜日まで一応企画の準備もしてるけど、当日オンラインで入ってみたらただ2時間トークしてる可能性があるっていう出来事なんですけど、これはまあまあ今週日曜日にあるよっていう。であとね、コロナの自粛が明けてたまに外食に行ったりするじゃん、知り合いにね、まあ、佐久間さんせっかくだからコロナ明けたからお寿司食べにましょうよって言って誘われて、でまあまあお寿司屋さん多分その人にとって予約が空いてたんだろうね、で行ったのよ。でまあまあ美味しくって、で大将もさ嬉しいねなんて握ってくれて、そのもう久しぶり握るからもう腕ぐんぐん振るって、で美味しかったなと思って、その3日後か4日後にその一緒に行った方から LINE が来て、瓶詰めのなんかね、瓶詰めのただ水分がたっぷり入ってる瓶がの LINE にの動画が送られてきたの。佐久間さんご覧くださいと、これが佐久間さんと一緒に食べたお寿司で、私の体に4日間いたアニサキスですって。信じられないぐらいもう暴れてるアニサキスで、もう激痛だったらしいんだけど最初気づかなかったんだって。でちょっとコロナ的なものも体調悪いから意識しちゃって大丈夫かなと思ってたんだけど、いやお腹が痛いから違うと思って病院行ったら、かかりつけの病院行ったら、これアニサキスで、こんなに元気なものは見たことがないとっていうぐらいだから、痛かったでしょっつって、その場で手術が行われたアニサキスなんて。でね、それ大変でしたね、その動画見てもすごい暴れてるから。でその後日そのお医者さんとも会ったのよ。 まあ、その共通知り合いだったから。で、そのお医者さんと会ったら、佐久間さん見たあのアニサキス彼のって。いや、すごかったですよ。あんなの見たことないよ、つって。これさ、佐久間さんさ、こう覚えといてほしいから、今から言うこと一緒に、その、覚えてねって言われて、え、なんすかって言ったら、アジ、サバ、イワシ、生サーモン、イカ、これ、アニサキス。え、どういうことですかって言ったら、いや、これにいるから、これを食べるときは気をつけなきゃいけないよって意味よ。佐久間さん、これ、声出して言うよって。アジ、サバ、イワシ、生サーモン、イカ、アニサキスって言われて、佐久間さん、言ってくださいって言われて、アジ、サバ、イワシ、生サーモン、イカ、アニサキスって何回も言わされたの。多分よっ、先生も酔っ払ってて。あれこれ、どっかで聞いたなと思って。アジ、サバ、イワシ、生サーモン、イカ、それ、アニサキス。これ、窪塚だなと思って。本当に偶然よ。その年配のお医者さん知るわけないと思うんだよ。知ってたのかな、知らないと思うんだけど、本当に偶然、みんな知ってる？窪塚のインスタライブの腸活のコメント。あの、昆布、ひじき、わかめ、納豆、バーン、ヨーグルトってやつ。それと全く同じトーンで、そのめちゃくちゃね、ご年配のお医者さんが、佐久間さんもう一回、アジ、サバ、イワシ、生サーモン、イカ、アニサキスって言われて、俺それ何回も呼ばされて、もう今覚えちゃったんだよ。もう窪塚のリズムだから言えたから。だから皆さんもね、これ覚えてください。アジ、サバ、イワシ、生サーモン、イカ。これはちゃんと噛まなきゃいけない。アニサキスになるからっていう、これ今週覚えた一番役に立つ出来事っていう、これなんどうやらで結局アジだったんだけど、あの再開したじゃんお寿司屋さんが。でその再開の直後だったから新鮮なものを入れて、とにかく新鮮だったから、あのそこに入ってた上に、あの要はアニサキスも暴れるぐらい新鮮だったっていうことらしいんだけど、普通は噛みゃいいんだよ。で俺隣の席だったの。だから、俺が、もしくは、順番で、右隣の人が食べなかったら俺に回ってきたの。順番が綺麗にいって、俺はさ、あの、クリアできたけどっていうのがあったっていう。で、そういう出来事があったのと、いや、違うんだよ。あの、この出来事は別に大して喋りたい出来事もなかったんだけど、あの、あまりちょっと窪塚っぽかったからっていう。先週の金曜日に、あるネット記事がね、アップされたの。で、それは、吉永文先生っていう漫画家の先生との対談だったんだけど、これ俺にとってはとてつもない出来事で、なんだったらもう本当人生で一番好きなぐらいの漫画家さんなのね。今だったら大奥、昨日何食べた、もうちょっと前だったら西洋骨董洋菓子店とか、そういうのを書かれて、アンティーク書かれてる人なんだけど、これ実は2ヶ月ぐらい前にメールでオファーがあって、でパッチって開いたら番宣経由で来たから目疑って、吉永文先生対談って、俺もう何回も読み返してる漫画先生だから、あのそしたらなんかこうメロディーっていう雑誌があって、女性用、まあ、少女漫画とか載ってる。でそこにそれの30周年記念対談ですっていう、でそれの第一弾で吉永先生対談してくださいって言われて、俺いろいろ考えたんだけど、実はこれ一回断ったのよ。それはなんでかっていうと、大好きな先生の前でメロディーって雑誌は全部現役で読んでるわけじゃないから、結局知らねえなっていう風に思われたり、地雷踏んだりして、ちょっとでも嫌われるぐらいの可能性があるぐらいだったら、俺は合わないっていうタイプだから。だから僕は力不足だと思います。その要は、吉永先生は大好きだけど、少女漫画読むけど、メロディーをずっと現役で読んできたわけじゃないから、それは多分他に適任者の方がいますって言って一回ちょっと断ったの。こういうことあんの俺。電気グループとか滝さんのラジオに出る時も、一回、ずいぶん前に、滝さんのラジオ呼ばれた時も一回断ったことあるの。会って、なんか地雷踏んで嫌われたら嫌だなと思って。好きすぎるから。好きすぎると会いたくないのよ。っていうのがあって、吉永先生との断ったんだけど、一回断ってるっていうか自信ないですって言ったら、あ、今回は、大奥の、最新刊が出るのが中心なんで、吉永先生の著作を全部読まれてんだったら大丈夫ですって言われて、あ、それなら、お引き受けします。夢のようですって言って、それから一月ぐらいずっと心の中にあってさ。で、やっぱさ、一週間前ぐらいから、なんかなんつったらいいの？うわ、やだなと思い始めて。わかる？その気持ちわかる？本当に大事なことがあると、なんか、俺なんかすげえ嫌なこと言っちゃうんじゃないかなとかと思って。で、著作を読み返したりして。で、対談の前日ぐらいがそのピークが来るのよ。マリッチブルー的なやつ。うわ、もうだ。岩から断れねえかなと思ったんだけど、とりあえず著作を読み直そうと思って、で大奥を18巻ね、まあちゃんと読むとやっぱ3、4時間もっとかかるわけよ。 読んだらめちゃくちゃ面白くて、面白ければ面白いほどこれの作者と対談するのは無理だと思って、俺やっぱ断ろうと思ってで前日に、いやその体調悪いことしようかなとかと思ったんだけど、でも奥さんに言ったら、いやいやいやいや、あなたその本当に好きじゃんって、で私も好きだしと、嫁は俺より吉永先生が好きなのね、でいやこんな一生好きだった漫画家さんと話せるなんてことないから絶対受けた方がいいっつって、分かったっつって、でもう一回多く読み直して3時間かかって、で他の著作の話にもなるかもなと思って、昨日何食べた読み始めて、十何巻あるわけあれもで読み始めて、で他の著作の話にもなるかなと思って、あの昔の短編集とかも読み始めて、対談集も読み始めたら朝ギンギンの状態で、そっからはって気づいて、俺自分って吉永先生の思い出をちゃんと書き起こしてないなと思って、これじゃ喋れないって書き起こし始めて、で書き起こして、で、12時だったっけな、まあお昼から対談だったんだけど、その10分前ぐらいからリモートの対談だったのね、でズームで対談しますってことになったから、自宅のパソコンの前に座って、で何回か入室しようとするんだよ、弾かれるわけ、10分も前だから弾かれつつ、2分前ぐらい、でも絶対先に入りたいと思ったから、カチカチって入って、で入って待ってて、そしたらパパパパパって出てくるんだけど、女性がね、何人か。よく考えて、吉永先生って顔出ししてないから、誰が吉永先生か分かんなくなっちゃう。え、誰なんだろうなと思って。みんな大体同い年ぐらいの女性なのよ。で、つって。もう、どうしたらいいの？もうやめる？みたいな、みたいな状態だったんだけど、そしたら、女性が、一人の女性が、あ、どうも。編集者の誰々ですと。あ、編集者なのね。はい、消えたと思って。残りの二人だと思って。で、大丈夫、佐久間さん。喋りづらいでしょうから、対談に慣れ始めたら、私たちはビデオオフにしますから、つって。で、それで、吉永先生対談してくれって言って。あ、みんな見てんのね、つって。もうそらそうだよ。分かりましたっつって、で、ビデオが送られてパパパパって聞いて、吉永先生と対談になって、でもう最初にさ、まずさ、やっぱ嫌われたくないから、俺がどんなに好きかっていう話をちゃんとしようと、メモにも書いてあるから、思い出と、でそれを語ろうと思って、いや僕が初めて吉永先生の著作を読んだのは大学生だと思います、この本から読み始めて、そっから同人誌も読みましてですね、この本を読んで、フラワーオブライフっていう漫画ではこのセリフに影響を受けまして、あとは、子供の体温って漫画にあるシフォンケーキを作ったこともあります、それと昨日何食べたの、中にある、パウンドケーキ、これを僕は作っていて、堂本剛君の誕生日に送ったことがあります、で、最近も、この対談の前日も昨日何食べたの、唐揚げを作って、実家のやつですよ、唐揚げを作って食べました、気づいたら10分一人喋り一番ダメなやつ、対談で吉永先生にほぼ喋らせない自分がどんだけ子さんかというアピール本人にありがとうございますっていう、ああそれはありがとうございますって、どう考えてもみんな先生の話が読みたい聞きたいのなのに、対談相手で引き出さなきゃいけない俺が自分の熱い思いをただ語り続ける冒頭で、うわっと思って、うわうわうわと思って、でも吉永先生優しいから、そんなに私がその最初の頃から支えていただいた読者の方に嬉しいです、ほら本当嬉しいですみたいなこと言ってくれたから、あ、嫌われてはないと思ってでと思って、そっからちょっとある程度リラックスして喋れたんね。で結局90分ぐらい話したのかな。でまあまあ話としては面白かった。後半意気投合したのもあって、それは何かというと漫画を描いてるし、俺もテレビ作ってるけど、どっちかっていうとソフトの受け手としては漫画の読み手の方が大きいから、多分書かなくなっても一生読み続けますよねみたいな話で意気投合して、それ良かったんだけど、まあとりあえずそれで終わったのよ。うわ終わったと思って、もう考えたくないと思って、で1週間後に記事が送られてきたのね、原稿がね、どぎも抜かれたんだけど、普通の対談よ、1万2000字ロッキンオンジャパンの野田洋次郎インタビューよこれも反省語るやつ反省語って、なんか音楽と出会ってから最新アルバムまでを語る長さなのよ。でその対談で、うわこれ世に出んのかと思って、しかも冒頭の俺の10分に近い喋りそのまま載ってんのよ あ、これも出るんだ。ウェブの強さね。カットしなくて出ちゃうから。で、それ全部出るのね。あ、出るんだと思って。でもまあ、俺からカットしてくださいはおかしいから。間違いだけ訂正して、全然もう大丈夫ですって言って、ノーカットで出ることになって。で、気が気じゃなくてさ、久々にやらかしたんじゃないかなと思って、先週の金曜日に、まあ出た。出ましたってメールが来たから、それはもう、もちろん当然の義務として告知のツイートはする。そっから普通だったら自分の作った作品とか、エゴサーチとかしちゃうんだけど、もうとりあえずやめて、怖いから。反応を見るの全部やめて。で、もうパソコン閉じて、会社で、仕事のもしようと。仕事に没頭しようってメール開いたのね。そしたら、まあまあ、同期の女性、まあ仮にじゃあ鈴木ってしようか。同期の女性の鈴木からメールが来てたのね。システム系の人で、俺と全く仕事と関係ないから、普通にメールなんか送ってこないのよ。同期って言ってもさ、全然違う部署だから。そしたらその同期の、鈴木からメールが来て、カチッて開いたら、びっくりマークがたくさんあるメールが来て。吉永先生、吉永文氏との対談読みました。羨ましいびっくり。ただひたすら羨ましいびっくり。大奥終盤ですね、びっくり。泣ける。なんで？死ぬ。死ぬ。私死んじゃう。って思いながらメロディー、迷子を読んでます。佐久間、ありがとう。いつか山下和美先生と対談することがあったら、山下邸に行くことがあったら写真いっぱい撮ってきてください。オタクのメールなのよ、もう。ちょっと意味がわかんないのが、山下先生と対談することがあったら山下邸に行ってくださいってね。これで説明すると、山下和美先生っていう漫画家の人がいて、その人は、ランドとか、不思議な少年とか書かれてる、これもすごい漫画家さんなんだけど、漫画のオタク家の間で言うと、すき家作りのすごい有名な漫画ね、自宅をお作りになってて、それ漫画にしてるぐらいの人で、だから漫画オタクの中の夢の一つが、山下和美先生の自宅に行くことなの。で、佐久間だ。今、吉永先生と繋がれた佐久間だったら、山下先生の自宅にも行けるんじゃないかと。そしたら写真を撮って私に送ってきてくださいってメールなのよ。関係なくね？で、あーってだけ返信して、ものすごい熱量のお宅のメールが来たから。で、うわー、でも吉永先生ってやっぱこのぐらい影響力あるんだなと思って、あ、山下先生ってあれだ。天才柳沢教授の生活とかもそう。有名な漫画で言うとね。まあ、今はランダムめちゃくちゃ面白いけど。で、家帰って、まあ、飯作って、で、その日奥さん遅くて、遅く帰ってきて、奥さんがたまたま俺の飯を食いながら、吉永先生の対談読んだんだけどって。どうしたいい対談だったって言ってくれるのかなと思ったら、なんかさ、私の記憶とあなたの記憶をごっちゃにして自分の記憶にして喋ってるよね、つって。昨日何食べたのレシピは確かにあなたが作ったけど、シフォンケーキは私が作ったんじゃありませんかって言われて、もういいじゃんっつったんだけど、吉永先生にそこ誤解されたくないし、あなたは私の記憶を奪った。記憶泥棒だって言われて。もうさ、嫁もオタクだからさ、吉永先生に自分の手柄が取られたみたいになって、いや、それはもう夫婦の思い出じゃんって言ったら、夫婦の思い出とかじゃない。シフォンケーキは私が作りましたって言われて、久しぶりのめちゃくちゃな夫婦喧嘩。それでね、まあまあ、この後の話もちょっとだけ話させて、この後。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間のべきな俺なんて一本ゼロをお送りします。でね、ちょっとだけ話させて。夫婦喧嘩したのよ。夫婦喧嘩して、やっぱ夫婦喧嘩したら大体リビングに居づらくなって自分の部屋戻るのは旦那じゃん。で、まあ俺が悪いのよ。俺が悪いんだけど、さもなんか、痛み分けだなみたいな顔して自分の部屋戻ったの。いや、もうまあ、一回冷やそう。つって自分の部屋戻ったのよ。で、自分の部屋戻ってパソコン開いたら、会社のメールアドに、知らない名前からメールが来てたのね。まあ仕事してるなのに、え、誰だろうと思ったら、サイバーセキュリティの佐藤です。仮名ね。サイバーセキュリティの仮名、佐藤ですって来て。え、会社の人なの？会社の人だから俺のアドレス知ってて、それで送ってきたの。え、誰つって。全然親しくない部署の先輩か後輩か分かんない人から。しかもサイバーセキュリティからメール来たから、乗っ取られたのかなと思って。え、どうなんだろうと思ったら、カチッて開いたら、サイバーセキュリティの佐藤です。仕事以外のメールで失礼します。コミックのあたりの吉永先生との対談、拝読させていただきました。吉永作品の熱烈なファンだったと知り、さすがの守備範囲の広さ、驚きました。吉永先生の作品では西洋骨董洋菓子店が好きです。ララは創刊号から読んでいた世代なので、対談中に出てきた日渡り関先生や五木夏美先生の作品はリアルタイムで読んでおりました。オタクからのメールなんて。 初めましてなのよ。で、いや、だからまず、誰か知らないからっていう、同じ会社の人かもしんないけどって思って。準備できない心があった続きがさ、吉永先生が挙げてらっしゃった、日いずるところの天使、綿の国星、ガラスの仮面、赤い牙、スケバンデカ、パタリロ、エイリアン通り、ツーリングエクスプレス、すべて私読んでおりますって書いてあって、もうその圧がすごいのよ。俺も読んでるけど、待ってくれって、溺れそうだよと思って。佐久間さん、吉永文先生の対談、本当に素晴らしいと思います。さて、現在は山下和美先生のランドにハマっていますって書いてあって、え、こいつもと思って、呼び進めたら、山下先生との対談、すき家作りのご自宅を訪問するときには、ぜひぜひ教えてください。お写真欲しいですって書いてあって、嘘だろと思って、オタク同士のそのさ、シンクロしてんのよ。で、全く同じじゃん。俺の同期のさ、まあ、仮名の佐藤と鈴木がもう同じにぶつかって、で、厚かましいお願いだとは重々承知しております。しかし、周りに少女漫画好きが少なくて苦労してますゆえ、どうかご容赦くださいって書いてあって、いやいやいやいや、お前らが友達になるよって。山下和美オタクだからね。多分この二人、吉永文先生のオタクでもあるかもしれないけど、多分どっちかっていうと山下和美先生のオタクだからね。あと、これを聞いてる人で、山下和美先生にツテがある人、俺家行きたいです。っていうことがあったのと、この後、これは本当おまけなんだけど、対談終わってこのメールもらった後、あ、大奥の最新刊買ってねえやと思って、俺クリックして買ったんだけど、家になぜか、多分それでもアップアップになったんだろうね。クリックが何回かしちゃった上で、2冊買ってたんで、1冊余ってるんですよ。だから、今日視聴者プレゼントさせてください。大奥の18巻のみ。プレゼントさせてくださいっていう。メール来てます。岐阜県ラジオネームシャープー。三宅さんのツイッターでのツイートですが、佐久間さん一点訂正です。LINE ライブのリレーイベントですが、48時間はキリが悪いので50時間にしてます。頑張りましょうって書いてあります。応援してます。ちょっと待って。いや、ちょっと意味わかんないんだけど。意味わかんない。じゃあ38人しか生徒いないから、38時間配信だと、2日っていうその、キリが悪いから48時間にしましょうっていうメールをもらったの、俺は。それにも反対してんの。なんでこいつ50時間にしてんの。え、なんなのこいつ、ジュゲームみたいになってんだけど、勝手に伸ばすね。え、こいつ最終的に100時間にするよ、こいつ。何でも伸ばすんだよ。このまま行くとさ、おじさんだけで12時間やんなきゃいけないんだけど、それはもう、おじさん配信なのよ。おじさんの LINE ライブ、週末のおじさんの LINE ライブはもう辛いのよ。ほんと。何なんだよ。あと、ラジオ聞いてんじゃねえよ、三宅。続きまして、メール。テーマメールですね。ラジオネーム、アゴンヌ。昔、母と一緒に遊園地へ行った時、アトラクション待ちの列で、前にいたカップルが、イチャついた勢いで持っていたコーラを母の服にかけてしまい、ここはあなたたち二人だけの世界じゃないから、と母は怒ってしまい、相手の女性もイラッとしたのか、そこから口論になり、私が泣き始めたところで番が来て、全員同じトロッコに乗らされました。あんな気まずいトロッコ二度と乗りたくないです。ああ。そうか、遊園地のね、トロッコとかそういうやつって、二人だったら単席になって、なんか大体四人席とかになるもんね。ああ、わかる。最悪だな。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポン .com。サクマットマークオールナイトニッポン .com です。では、こちらのコーナーに参りましょう。カンペ。リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらっています。カンペというのは番組中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM 誰々に話を振ってみたいなやつです。カンペを紹介してどんな番組なのかを考えていきます。1枚目です。新潟県ラジオネーム囚人番号311。これから富士急でロケになりますが、その前に日高屋でクーポンをもらってから入場してもらいます。これもらうんだよ。これもらうけど一回も使ったことないんだよね。っていうかこれ毎回なくすよね。これさ、最終的な解決方法は富士急の入り口に日高屋作るしかないと思うんだよね。これはわかる。すげえ共感できるわ。続きまして、大阪府ラジオネームかわいっちゃん。 漫画の主人公は窮地に立たされた時、必殺技ではなく頭突きをすることがよくあります。ああ、わかる。ルフィですらそうだもんね。ルフィは頭突きか噛むでしょ。バキとかも使うか、頭突き。わかるわ、これ。これ誰に向かってのカンペなんだよ、これ。東京都ラジオネーム、タイマイ。JAXA とソフマップのインタビューボード。10メートル離れたら全く一緒です。宇宙飛行士がね、宇宙飛行士が安い DVD 出してるみたいな。ソフマップでも、ソフマップなこれあんまり言えないけどね、確かにソフマップで DVD イベントやるっていうことは駆け出しの人だもんね、大体ね。駆け出しの人っていう言い方をするけど駆け出しの人だからね。続いてラジオネーム天草大王。ストリート感を出すために新品のバスケットゴールの網部分を引きちぎり枠だけにしときました。かっこいいもんね。わかるわかる。あれあれじゃない、ストリートのやつもさ、わざと引きちぎってる可能性あるよね。あのダメージ加工的なやつでしょ。ほとんど見るなんかストリートバスケの漫画とか全てもうないもんね、網がちょこっとね。わかるわかる。続きまして、北海道ラジオネーム懲りずにミニラーメン。店長がアーティスト名のザを無視せずきちんと扱うせいで、このツタヤは作業の棚がめちゃ長いです。わかる。いや、わかるよ。これ実際あったからな。俺の家の近くのツタヤもあって、結構ほんと厳密にちゃんとザを入れてんのよ。だからあのビートルズが全然見つからなくて、ザビーのとこになくて、ザビートルズだったから全然見つかなかったんだよな。あとブルーハーツ、ブルーハーツもザブルブのとこに全然なくて、ザブルーハーツだったからな。続きまして、ラジオネームケビンは一人ぼっち。何気なく質問したら、質問する前に自分で調べてみてはと返してきた友人をヤフー知恵袋と呼んでいます。たまにいる。たまにいるし、ムカつくんだけど、でも大抵の場合、こういう時質問してるやつも、しょうもねえ質問してんだよな。わかるわかる。で、今友達に質問するって、そのパーソナルな情報かマニアじゃない限り、大体調べられるもんね。スマホで。わかるわかる。続きまして、京都府ラジオネーム虹四時。マリモッコリが流行った当時、ビエロ路線のキャラクターとして生まれた秋田のキリチンポは本格発売前に販売中止に追い込まれてしまいました。覚えてんな。チンポってビエロじゃないんですか。ビエロじゃないよ、モッコリがビエロなんだから。もうチンポはもうモロエロだよ。しかもな、これ覚えてるけど、やっぱり食べ物で、しかも食べ物ってのが一個でしょ、あとソウルフードってのがやっぱね、その二つを潰してんのがやっぱダメじゃない。なんかどうでもいいもんのチンポだったら別に大丈夫だったかもしんない。なんかそのわかんない、チンポポとかそのタンポポみたいなやつとかだったら、今すげえつまんねえこと俺言ったけど。いや、どうでもいい、そういうもんだったら別にクレームは来なかったんじゃないってだけよ。別に本気で出そうとは思ってないよ。ちゃんとバラエティの記載ですから僕も。今言ったのは本当にただの気の迷いのね、チンポポって言っちゃったけど、タンポポのチンポポみたいなこと言っちゃったけど、こういうのはただの本当に、このコーナー閉めます。この時間で日本放送でお聞きの方とお別れとなります。この後も聴ける方はお付き合いください。ここで一曲、原優子でハート切なく。
日本放送ポッドキャストステーション、
テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。サイの河原はですね、もう結構まあまあバズってるから知ってる方も多いと思うんですけど、詳しくは説明しないんで、 YouTube にある曲です。コメント欄とか見ないで YouTube で曲を聞いてみてください。メールが来てます。ラジオネームずっとインフェルノ。 福岡出身の僕が遊園地と言われて思い浮かぶのは、以前北九州市にあったスペースワールドです。ああ、はいはい。2018年の元旦に閉園してしまったのですが、閉園イベントとして、最後にジェットコースターの座席に花火をセットして走らせるというクレイジーなことをやってました。あれは振り切ってると感じました。何の意味があんだよ。ジェットコースターに花火セットして、ババババババッって言う。面白いなぁ。面白い面白い。そういえばさっきのあの爆発音、なんかもうツイートで出てるみたいだけど、でっかい流れ星だったんでしょ。なんか今映像がもうよ、なんかネット上に出てるみたいだけど、とんでもねえ流れ星だったよ。みんなそれもみんな見てみてください。メール、ラジオネーム花花。コロナの影響でどこも営業が中止となっていましたが、オランダにあるワーリビホーランドという遊園地では、休業期間、ジェットコースターに22匹のテディベアのぬいぐるみを乗せて走らせるという奇妙なことをしていました。ちなみに高速で5回転宙返りさせられたクマさんがぐったりする動画、YouTube にアップされています。どういうことだよ、これ。実験かなんかなのかな。ああ、なるほどね。はいはい。続きまして、ラジオネーム、君を。イギリスのディッカーランドという遊園地は重機がメインテーマだそうで、ショベルカーをガンガン操作できるそうです。うわ、これはもう男の夢だな。ショベルカー操作するって本当夢だよね。やりたい。へー、重機がメインテーマの、ちょっと調べてみようかな。これ何が違うんだろう。重機がメインテーマってあと何があんの。あの鳴らすやつとか、キャラになったり、ああ、そういうキャラになったりしてるってこと？あの、ショベルカーのタンクローリーのなんとかくんとかそういうこと？へえ、面白そうだな。さて、佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ、ここで南海放送と西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。残念だったな。1時間付き合っていただきありがとうございました。そしてこの後も聞ける方はお付き合いください。何の3分だったんだよ。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネーム、がんばれナイーヤ。佐久間さんも以前、禁煙のきっかけを奥さんの記憶泥棒しましたよね。常習犯ですか？いや、まあ、2回目だな。でも、その、もうさ、あの、付き合って17年、結婚して15年ぐらいなのよ。佐久間、ごっちゃになることもあるでしょ。15年前のこと覚えてる、ちゃんと。え？これだからさ、たまにさ、会社のね、全然関係ない人が、うちの奥さんも同じ会社なんだけど、廊下ですれ違って、なんかまた言ってたよみたいな告げ口するやつがいるから、そいつがいるからよね、もう余計なこと言えないんだよ。言えないんだけど、まあまあ、奥さんもあるのよ。俺の記憶がね、それ俺じゃないみたいなのがあるから。夫婦ってのは痛み分けですから、これは。ただ確かに、対談に乗ってる子供の体温っていう漫画に出てくるシフォンケーキを作ったのは僕と言ってますが、僕じゃありまくなくて多分妻です。これだけはもう間違いありません。謝罪しておきます。はい、すいません。福島県ラジオネームあるある。ディガーランドですが、重機を使ったアトラクションの種類がたくさんあり、タイヤを掴んだりボーリングのピンを倒したりする、あ、楽しいアトラクションがあるそうです。タイヤ掴んだりボーリングのピン、ボーリングを重機で倒すのも最高じゃん。うわー、これちょっと調べてみよう。もうちょっと映像見てみたいわ。これは面白そうだな。ラジオネームガグビー。ストリートのバスケゴールにネットがない理由ですが、雨風で劣化した時にそれで怪我したりとかイチャモンつけられないために最初から外してるって聞きました。あ、そうなんだ。でもネットなしでシュートしたら勢いがネットで吸収されないからリバウンド取るのめちゃくちゃ大変なんですよね。へー、そうなんだ。あれ、なんか最近の若林くんのインスタでなんかバスケやってたな。若林くんがまたストリートバスケやってるの、一人で。で、なんかね、一人で多分取ってると思うんだけど、なんか勝手にスリーポイントシュート3本決めたら家帰れるっていう、スリーポイントシュート3本決めるまで帰れませんっていうルールでずっとやってんの。で、一人で夜やってる動画があったから、多分それ見てみたら、ついてるかどうかわかるな、ネットが。ラジオネーム、訳ありキャベツが安いわけ。佐久間さん、こんばんは。大奥18巻欲しいです。ちなみに、ボボボーボ、ボーボボは、 吉永文さんの作品ですか？違います。違います。吉永先生の作品はもうちょっとだけ繊細です、多分。鼻毛神経は出てこないです。はい。ボーボボもね、ボーボボも面白いけどね、めちゃくちゃ面白いけどね、ドンパッチとか出てきません。あの、吉永文先生の作品には。引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、こちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。いい企画というのは、一行で何がしたいのか、何が面白いのかが相手に伝わると言われております。企画はテレビ番組以外でも OK です。さあ、どんな企画が届いているのでしょうか。神奈川県ラジオネーム三つ子大福。事前にホームページで注文しておくと、番組で実際に使うものと同じ食材が送られてきて、番組と同時進行で作れる料理番組、シンクロクッキング。
あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あー、なんか別にこれネットでもいいしね、注文するとレシピ動画が見れるようになってるっていうのもいいしね。
あー、俺さ、今こういう意味で言うとさ、一番本当に見たいのが、自分の母ちゃんのレシピ動画見たい。俺泣いちゃうんじゃねえかなと思って。なんかさ、だって毎日さ、もう実家の母ちゃんは料理してるわけじゃん。でもさ、俺実家の母ちゃんの料理する姿って1年1回ぐらいしか見ないじゃん。見たいんだよね。そしたら俺、号泣する可能性がある。それとか見たいよな。北海道ラジオネーム、懲りずにミニラーメン。恋愛ベタな工学博士が、工学博士が無数の恋愛作品で学習させた AI のアドバイスを受けながら思いを寄せる女性にアプローチするラブコメ、愛のアドバイス。
ああ、いいね。これはもうすぐできそうな、いい企画だね。
ただ読ませるラブコメによるな。絶対桂正和作品じゃダメでしょってビデオガールとかじゃダメでしょって。結構すぐに下着とか見れちゃうからね。あと、ボーイズビーも絶対ダメね。あれ、1話完結で付き合っちゃうから。続きまして、香川県ラジオネームガイル・ガーゴイル。1ヶ月毎日取り替えることで、デビューから現在までの江口洋介の髪型を追体験できるウィッグセット。ちょっと待って。江口洋介の髪だけ追体験って何なの？何これ。もう徐々に髪が短くなっていくんだろうね、きっとね。あ、でもさ、この髪型だけの追体験で隣に森高がいないさ、一つ1ヶ月。悲しいぜ絶対。続きまして、長野県ラジオネーム好調な校長。彼女の前でカッコつけたい彼氏には特別に破れにくいポイを渡してくれる夏祭りの金魚すくい。あー、なるほど。こんな気ぃ利くやついたら最高だな。これね、彼女の前もあるかもしんないけど、もうおじさんになってわかるけど、子供と行く夏祭り、もうほんと地獄のプレッシャーよマジで。本当に金魚すくいとかスーパーボールすくい、小学生と行く、でも娘と行く、これもう本当に俺この場所で裏で1万課金してもいいから取らせてくれと思ってやるからね、マジで金魚すくいとか。これ本当に多分もう子供がいる親は全員共感してもらえると思うんだけど。大阪府ラジオネーム虎の胃を狩るきつねうどん。くれないに染まったこの俺を食べられるやつはもういない、という激辛オレオの CM。 くだらねくだらね。なんなの激辛オレオって。あー、でもちょうど15秒ぐらいで収まっていいかもしんないな。紅に染まったこのオレオ。続きまして、神奈川県ラジオネームガイル・ガーゴイル。浴槽に魚の匂いがつかないよう、生姜とネギ、少量のお酒をお湯に入れて行う人魚の半身浴。気使ってくれるんだね。あんな魚臭くなっちゃうしつって。いや、でもこれ味ついちゃうからね。あとちょっとなんかちょっと出汁が出てちょうどいいぐらいのなんかスープになるよね。あ、人魚こうやって気使ってくれてるんだな。続きまして、神奈川県ラジオネームスケスケヘッド。 ホラー映画やアクション映画の序盤で死ぬわけないだろうと発言したり、単独行動するなど、ド定番の死亡フラグを立てた後、あっさり死んでしまうモブキャラを主人公にした、気持ちいいほど華麗にフラグを回収していく様を楽しむ短編映画集、僕たち一級フラグ建築士。
おー、面白い。これ短編集だったらめちゃくちゃ面白いね。どんどん死んでいくんでしょ。どんどん死んでいくんでしょ。ピクミンぐらい死んでいくんでしょ。ガンガン、なんかループものの映画とこんな感じだもんね。死にゲーとかのやつそうだもんね。あ、これ面白そうじゃない？ホラー映画とかアクション映画だったらすごい面白い。いいと思うな、これ。今日なんか、すげえちゃんとしたいい企画ばっかりだな。長崎県ラジオネーム、お腹いっぱい。プレデターに仲間が襲われたことでパニックになり、こんなところいられるかと、真っ先に単独行動をする。南海放送と西日本放送。あいつらはな、すぐいなくなっちゃうからな、真っ先に殺されてよ。単独を二人だけで生きてさ、今頃もうやられてんじゃねえのプレデーターに。まあ流れてねえから関係ねえよ。やられてんだろうな、あいつらはすぐ単独行動して離れるからさ。あと今日本放送もやられてるじゃん。日本放送も多分プレデーターに一突きされてるよもう。ということで引き続き企画書をお待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ここで一曲、キキビビリリーでソーマッチ。テレビ東京のサクマです。ではメールを紹介していきましょう。ラジオネーム、赤いキツネと緑のプレデター。サクマさん、ボボボという時、ボボボーボ、チンポポという言葉は飲み込みましたか？俺そんなこと言ったっけ？言ってないよ。俺言ってないよね、多分ね。え？それって3時代の話でしょ？もう日本放送も南海放送も西日本放送もいないから。もうあの頃のことはもう、この時間帯、まあそうだ、この時間帯認めても大丈夫だ。もう流れてねえから。言った。言った。チンポポって言ったわ。ごめんごめん。忘れてくれよ。福岡県ラジオネーム、牛乳ベア。佐久間さん、スペースワールドは、閉園イベントでジェットコースターに花火を乗せて走るなど、なかなか無茶苦茶なエピソードだけではなく、実は感動的なエピソードもあります。スペースワールドは2018年に閉園したのですが、閉園間際に実際の星の命名権を取得して、スペースワールドと命名しており、へぇ、スペースワールドの最後のポスターには、またいつか別の星でお会いしましょうと書いてあります。北九州のスペースワールドは閉園してしまいましたが、417光年離れた宇宙にまだスペースワールドは存在しているのです。へえ、ロマンある。ちゃんとしたロマンある。あんな、さっき見た映像、口調クレイジーだったよ。あの花火を持ってでやる、さ、ジェットコースターの裏にあるスペースシャトル。ほんとトンチキな映像だったけどな。これはこれですごいかっこいいじゃん。京都府ラジオネーム、ダメリカンドックス。関西には近畿大学の大阪のユニバといえば近大野郎というわけのわからないポスターがたくさん貼ってあります。どういうこと？大阪のユニバといえば近大野郎ってどういうこと？まあ、大阪のユニバーシティっていうことは大学ってことね。大阪のユニバといえば近代野郎。そうなの？大阪大学とかもいろいろあるね、あるしね。もっとうまいこと多分言えるはずだと思うけどな。へえ、大阪のユニバはユニバだからね、大体。大体。ラジオネーム、カフェオレの王子様。遊園地といえばやはりジェットコースターですが、世界最強とされているジェットコースターはアブダビにあるフェラーリが全面プロデュースしたものらしく、 F1 マシンに時速約240キロまで加速、体重の 4.8 倍もの重力が一気にかかるそうです。ちなみに国内最速はドドンパの時速172キロです。ドドンパか。ドドンパ怖くて乗ったことないわ。ある？俺はない。俺は富士急で、俺はもう絶叫マシンっていうものは、まあ、無理なんだな。怖いって言っていいんだなって言ったのはもう思ったのは富士山だもん。それまでは友達との間のさ、
あんじゃん、生きるまではいかないけど、あ、まあまあ大丈夫大丈夫みたいな感じで、他のやつ乗れてたんで嫌だったんだけど、でも藤山乗った時にもうこれは嫌だなって言っていいんだなっていうのを思えた。これでもドドンポの比じゃないよね。172キロと240キロでしょ。240キロ、体重の 4.8 倍の重量が一気にかかる。下手すると首の骨折れるやつだもんだってこれね。へえ、訓練がいるよね絶対ね。 G がかかりすぎて。へえ、続きまして、京都府ラジオネーム紙パンツドキドキ。私が行ってみたい遊園地はアベンジャーズキャンパスというカリフォルニア、パリ、上海にあるディズニーパークに建設されている施設。へえ、カリフォルニアでは既存のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのアトラクションに加え、スパイダーマンをテーマにしたサードアトラクション、アントマン&ワスプをテーマにしたレストランがオープンするらしいです。絶対楽しいに決まってますし、これはもう絶対行きたいです。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのアトラクション、グルートとかいるわけでしょ？スパイダーマンをテーマにしたアトラクション、まあまあでもこれはあれか、USJ の中にもあるしね。そっかそっかそっか。マーベルスタジオはだいたいアイアンマン体験したいじゃん、だってまずね、体中にシャキンシャキンシャキンってついてくれるやつがあるんだったら、もうあとはだから USJ のハリーポッターみたいなやつのアイアンマン版乗りたいよね。あれとかだったらもうすげえ楽しそうだもんな。あ、引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、リップスライムで朝焼けサラウンド。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミックスチャンネルでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。まだまだメールが来ております。長崎県ラジオネーム、ばあさんたまにはあんたがしばかり言ってくれ。大阪のユニバといえば近代野郎で有名なポスターの中では学生証のことを年間パスと呼んでいます。うん、正直ね、正直言う、ダセえ。あの例え方がダセえ。面白いけどな。続きまして、ラジオネーム12時間寝たい。佐久間さんは無意識に記憶泥棒をしてしまうので、もしかしてチンポポって言ったのは奥さんじゃないで。はぁ、綺麗なチンポポって言わないよ。言わないだろ。言わないどころかもう絶対に言ってないよ。あー、俺なんであんなこと言ったんだろう。多分ね、今日ね、いろんなことがあってね、全く髪を取れずにここに来たからで、幻覚的なものを見たんだと思うんです、僕は。幻覚を見たんですよ、チンポポの。続きまして、ラジオネーム、それいけザンパンマン。近畿大学のポスターは、ここ何年か変な感じなのが多く、先ほどユニバのやつは2018年のもので、2019年はデカデカと、近代は万博だと書かれ、そこにマグロが太陽の塔のように突き刺さり、その前に巨大なマンモスがいるデザインです。佐久間さん、俺近代心配です。面白いな。全然もう本当に東北の人から多分近代が心配されてるけど。ラジオネーム、日本で最もおかずにされたおじさん。フェラーリのジェットコースターに乗ったアメリカ陸軍の人は、乗り終えた後どんな訓練より辛かったと言ってる。なんだそれ、なんなんだよこれ。あー、なるほどね。こんな、いつか行ってみたいな。下半期始まりました。いいスタートが切れたのかどうかは分かりませんが、とにかくラジオをね、これからも毎週毎週楽しんでやりたいなと思いながら、あとはいつ青春高校のドラマとかができるのか、あのエンタメも復活してきたんでね、その話もたくさんしたいなと思っています。この後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。野郎ども、港に別れを告げろ、ようそろ。テレビ東京の佐久間信行でした。